アンニョンカザーセヨ、私はラジア、ちょっとすいません
。エッサ
もうね、もう今日はもうダメですね。もう録音2回失敗してるんで、じゃあ、もう、
息でいきましょう。
はい、スパスパさんです。
はい、スパスパでございます。よろしくお願いします。
はい。はい。鳥頭のリクさんです。はい、
こんにちは、こんばんは。現在、タイムの時間のカウントが53分22秒になってるのはどういうことなのか僕はちょっと理解できないんですけど。
おかしい
ですね。1分も取れてない。ということで、ね、
かなり我々、頭が失敗で今、開始されてますね。
だいたい危険なこと言うと、接続がね、切断されるんで、皆さん気をつけてくださいってことで、何の話をして、失敗してたかと申しますと、スターウォーズ。ね、皆さん見ましたでしょうか。今回はですね、このお二人をと一緒にですね、ジェダイの最後のジェダイについて、語ろうかなと思っております。で、どうしましょう。最初は、皆さんの印象を語って、ネタバレなしで語って、で、後半思いっきりネタバレしようかなと思っております。
はい。
はい、皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ、ちょっとね、また切れるのが怖いんで、ちょっと早口になってますが、まず、順繰りで印象を語っていこうかなと思うんですけども、私、カズハゼから申し上げますと、見てる途中は楽しかったんだけど、最後の長いエンドロール見てたら、あれ変だなと思って、変だなっておかしいなって、と思ったんですよ。で、したら帰りの電車の頃にはもう怒りに変わってたっていうところですね。はい。じゃあ、スパスパさんどうでしょう。
はい。ふざけんなですよ。ダイアン何がしとかいうやつ。
ハッキューの2回目なんですよね、もうこれ言ってるのも。
2回目ですね。
はい。
ちょっと今、照れながら言ってはりますよ、だから。
2回目のハッキューはちょっと、ね。ということで、簡単にどこら辺が気にかかなかったのか。
もう、とりあえずその前、今までのファンの方っていうのを、もう完全に切り離しにかかったと。いうところで、ちょっと思うところがありまして、それはちょっとおいおい語っていきたいと思います。
はい、わかりました。じゃあ、リクさんはどうだったでしょうか。
私、スターウォーズエピソード、1から6まで、映画館で見たことがなくって、自分の番組で頭おかしいんじゃないのって言われたんで、あ、これは映画館で見るものなんだということを反省してエピソード7から入った新参者でございますので、
はい、
新参者としての今の現状の意見としてですね、今日は語らせていただけたらなと。これ結構ないんですよね、検索かけても。
あ、そっか、みんなね、みんなマニアですか。
みんながマニア。ほんで、原理主義者たちの今、争いになってる状況なんで、新参から見た、スターウォーズの今の現状っていうんですかね。そっちの方面、ちょっと、はい、喋れたらいいかなと思ってるんですけど、見た感じ、始まって、10分ぐらいで、ファッキューって思いましたから。
っていうことでですね、ちなみに、あれですよ、ちょうどですね、そのリクさんの立場、結構中立者的な部分がある立場が、今回のスターウォーズは見えちゃって、そこがテンション下げてる原因の一つだと僕は思っちゃったんですよね。と申しますと、初期三部作っていうのは、あんまり部外者のことは描かないっていうか、やっぱりでっかい戦いがあって、そこの戦いに関わってる本当に敵か味方がこの世界の全てみたいな部分だったと思うんですよ。
うんうん、
だけど今回ちょっと第三者的な部分に主人公たちが行って、ミッション、とあるミッションで行く、カジノに行くじゃないですか。
ありましたね。
で、あそこで戦争に関係ない生活をしてる人が出てきちゃうんですよ。
ああ、そうでしたね。
実際の世界ってそうじゃないですか。アメリカが、こう、冷戦の時、世界を二分してとか言ってましたけど、でも、冷戦に関係ない国だってあったわけで、ね、南米の国とか、そういったのって絶対あるじゃないですか。しかも、もっと世界が広がってるわけで。だから、あ、 世界の片隅でせせこましい戦いしてるだけなんだ、こいつらって思っちゃって。
なるほどな。
うん、そういう見方ですか。
だって、あんな、レジスタンス、本当にもう無力じゃないですか。数も少ないし。
うんう
ん、あんなのを、ね、総力をかけて、敵の大ボスまで次、ね、乗り込んで倒しに行くじゃないですか。
うんう
ん、あんなことする必要ないし、なんか、うん、なんでここまでして叩こうとしてるのかなって思っちゃって。うん、
なるほど、なるほど。
で、皆さんはどうでしょう？
僕はね、スター・ウォーズって、そもそも、一言で言うならば、大いなる内輪もめやと思うんですよ。
なるほど、
うん。うん。もう言ったら、スカイウォーカー系を中心にして、
うんうん
周りが巻き込まれるだけの話だと思ってるんですね。でも、それって、スター・ウォーズって、旧の C56 のエピソード、まあ特にそうなんですけども、すごくわかりやすいじゃないですか。
うん、そうなんですよね。
わかりやすいじゃないですか。うん、それってやっぱり子供が見ても楽しめるものであるべきだとは思うんですよ。
うんうんうん
うん、それを、やっぱり今後、ディズニー側として、話を続けていくために、やっぱり新しく、こう、今まであったものをパージして、こう、いろんな要素を詰め込みたいんでしょうけれども、うん。うん、話の展開がね、これ見て子供楽しいかって思っちゃったんですよね。
なるほど。
うん。
うん
うん、そうなんですよ。ね、7が良かったのは、もう、メインキャラクターが一気に若返って、
うん、
本当にあの世代の人たちが乗れるようになったのが良かったと思ったんですよ、7。
うん
うん、宇宙の命運を握る戦いをしてるのに2人、敵も味方も子供っていうのが、うん、大人の自分から見ると変だなって思ったんですけど、うん、でも子供、うん、そもそもが子供向けのものであるべきだし、
うん、
って思って、それがいいと思ったんですけど、今回のはちょっと、話が難しすぎる。
だから、ルーカス自体が、C56 を作ったのって、超中二病な話なわけじゃないですか。
そうですね。
自分のルーカスっていう名前をもじってルークにしたわけでしょ。
そうですね。だから、ルーク・スカイウォーカーはルーカスそのものなんですよ。うん、あれは。うん。
うん。
うん
まあ、今回の新キャラもね、最初、魅力的だったんですけど、今回の作品に関して魅力的だとは一切思わなかった。
素朴な疑問なんですけど、うん、冒頭から爆撃機が出てきますよね。
うん。
うん、うん
で。爆撃機がふよふよふよふよってすごい遅いスピードトロトロトロトロ来て、どんどんどんどん撃ち落とされていくじゃないですか。
うん。うんうんうん
もうネタバレしていいんですかね、これ。
じゃあ、もう、まあ、印象はある程度語ったんで、もう、賛成派の人は怒って、ここら辺でもう切って
る。もう切るべきですね、そう。本当に聞くべきではないと思います。聞かない方が
正直
です。
イライラして
そう、僕そう思います。う
ん、もう、すいません。もう、偏った意見になっちゃうんで、と、いうことで、まあ、ネタバレも含めてここから語ろうかなと思いますんで、
はい
見てから聞いてねということで、じゃあ、リクさんどうぞ、その序盤のとこですね。
序盤ですね。
まあ、いきなり戦闘シーンから、あ、今回は戦闘シーンから始まるのか。やっぱフォースの覚醒はレイちゃんがこう走り回るところからスタートじゃないですか。
うん、
もうなんだこの風の谷のナウシカみたいな始まり方はっていう感じやったんですよ、僕は、うんうん。で、それなりにレイちゃんは結構僕、かわいい子やなと思ってたんで、うんうん、いいぞ、みたいな感じだったんですよ。で、うん、フィン君でしたっけ？トルーパーの方。
うんうん、
彼も結構、いい面してる、面構えしてる子やなと思って入っていったところが、今回いきなり爆撃機がトロトロトロトロ。で、ポー・ダメロンですか？
うん、
彼が一人で、わーわーわーわー言うてるじゃない、ずっとわーわーわーわー言うてるじゃないですか、
うんうん。
その間に味方がどんどんどんどんボカーン、ボカーンってこう破壊されていって、
うん、
最後の最後で残った一機ですね。 もたもたもたもたしながらも、なんとか、どこぞかのポイントにたどり着いた、あれが、宇宙空間なのに、重力があるかのごとく爆弾が落ちていった瞬間に、発球、ね、
うん。宇宙空間なのに、重力問題ですよね。
重力、これ、ワンダーウーマンの剣問題より問題やろ。
問題ありますよね。あれおかしいですよ。
おかしい。
いや、あと、いや、スターウォーズで、前からでもこれは思ってたんですけど、なんだ、宇宙船で、こう、ハッチが開いて、人が結構普通に立ってたりするんですよ。
うん。
吸い出されるだろうっていう。だって今回、レイヤ姫吸い出されるシーンあったじゃないですか。
ありました、ありました。
なんであそこは吸い出されるのに、他のシーンは吸い出されないのって思ってるんですけど、いつも。
やっぱりレイヤはいずれシガニウィーバーに倒されるんじゃないですか。
うん、あ、そうか。うん、まあ、今回の見てちょっとエリアンより強いかもしれないなって言っちゃったんだけど。だって吸い出されても生き返りますからね。
あのね、もう、順応って振り返っていくと、
う
ねう
ん、
こう、そこかしこに怒りのポイントって多分皆さんあるんだろうなと思うんですよ。
ありますね。ありますね。
あの、馬とかね、馬の扱い、馬みたいな、宇宙、宇宙馬。
はいはい。宇宙馬ね。
ね、あんな、ね、競馬の馬があんなにね、酷使されてるはずないじゃんっていう。ね、うん、競馬の馬って基本的に人間より、ね、大事にされて育つじゃないですか、
う
ん
う
ん。ものすごい金をかけてね、うん、ものすごい大金を稼ぐもんなんだから、うん、あんな扱いにすること自体がリアリティがないし、
うん、
しかもあれ逃げてよかったねみたいな感じになってるけど、どうせまた捕まるだろうし、
うんうん、
なんかすごい取ってつけた正義みたいな感じがして。
う
ん、
ああ、なるほどな。うんあとあれよね、スパスパさんがおっしゃってた通りですね、うん、ルーク引きこもり問題ですね。
そう、ルーク引きこもり問題ですよ。ルークがね、本当に魅力的じゃない、今回。
あれはやっぱり最後にああ持ってくためだけのための引きこもりなんでしょ、うん、
ですよね、うん。だから、やっぱりね、今までのものを、切り離すんであれば、ちゃんと花道作ってやれよって
思ったんですよ、ね。ああ、そうね。それも思うかな。うん。なるほど、なるほど。
うん。
ね、これ、最後なんで実体にしなかった、実体の戦いにしなかった理由はなんかあるんですかね。
出たくなかったんじゃないですか。引きこもってるから。
あれ、最後絶対でも X ウィングって飛び出してくるのがかっこよかったよね。
そう
ルークが X ウィングに乗り込んで、ズパーンってあの海から出てきて、うん、あの惑星からそこまで助けに来るっていうシーンがあったら、
うん
うん、なんかそういうワクワク感を待って、多分絶対ルークは来るんだって僕思ってたんで。
思ってましたよね。
どういう風に来るんかなで、その、思わせぶりに X ウィング見せてたし、
うん、そうですよ。
だから絶対あれに乗って帰ってくるんやろうと思っていたらだよ。もしくは、注意たちが、乗せて連れてくるとか、そういう展開するのかなと思いきや、
うん、
まさかの、
他にもいろいろあるんですけど、
ええ、
そんなんできますのって。って思いましたよ。
僕ね、でも、そんなんありますのの最強は、やっぱレイヤーですわ。
うん
う
ん
あそうですね、
レイヤーの宇宙遊泳ですわ。
宇宙遊泳ですよね。戻ってきましたもんね。
あれあれでもあったんですよ。木こりのキャラクターとか出てくるやつ。木こりっていうか、木こりっていうか、木のキャラクターが出てくるやつ。アライグマとか出てくるやつ。ガーディアン、
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーっすね。
そうです、そうです、うん。あれの一地でもあったんですけど、宇宙舐めすぎだろうと思ってて、なんで宇宙にちょっと数秒間というか1分ぐらいいても大丈夫っていう、うんうんなんか宇宙って、真空だから、沸騰して爆破するらしいですよ、うん、人間って。
だから、破裂しないとおかしいですよ、あれ。
うんうん、そうそう。
ね、真空状態の火星に飛び出した、シュワちゃん
とシュワちゃん
リコールで。
シュワちゃん
もどうな
ったか
なってました、ね、
ありました、ありました。
ねえ、ああならないとおかしいですよ、ね。
ああならないとおかしい。出ないとコクピットから飛び出してきたクエスパラヤにシャアーズナブルあんなびっくりしませんよ。 わ、俺の欲しかったロリコン来たわじゃないですよ、あのシャアの驚きは。なんてことすんねんっていうのはそういうことなんです
よ。こいつなんやねんって思いますよ。
生身で出てきたんです
か。そうですよ。
あ、うん、来た来た。
だから、
そうなんですよ。だから、そんな出来もするのがまだ。
総じてアメリカ映画は核爆弾と宇宙舐めすぎだと思ってるんですけど、
ね、
確かに冷蔵庫の中に隠れれば大丈夫とか、あの、核爆弾、ね。
なんかその辺も全部なんかあっちつながりやな、ルーカスつながりやな、自
分。それは前から思ってたんですけど、スターウォーズだから、許される、スターウォーズ、なんていうか、リアリティラインの別にそんなね、しっかりした映画じゃないから許される、うん、だったら、レイヤー吸い出すなよって思って、吸い出されるときと吸い出されないときがあるのが気になるっていう。
神々しさをアピールするがための、あの、レイヤーのあの演出であったのであれば、それは違うよなとも思うし、うんうん、ルークの演出であったならば、それも違うよなっていうのが僕の意見ですかね。
そうですね。うん。
って思いましたもん。
って思いました
もん。思いましたね。あの、吉本新喜劇の内場克典の映画です、ね。
そう、内場さんの、ですよね。
そうですか、
だから、そんなんできますの問題やとして、あのフォーススカイプ問題っていうのがあるじゃないですか。
うん、
フォースでスカイプしてたじゃないですか。
フォーススカイプできましたね。
そんなんできますの、あれ。今まで一切なかったっすよ。
で感じることは
できた、感じるぐらい
で、ね、そこにいるっていうのは、うん、
がっつり話してましたよね。
うん、
あれはなぜあんなことができるのかいう説明はまだないですよね。
ないですよね。
これが果たしてエピソード9であるのかどうかっていうのはポイントになって
ますけど、もしかするとあの二人は他のこう、あ、でもね、ルークとレイヤですらできないことをできてるからな。
でもレイちゃん強いじゃないですか。ほぼしてないじゃないですか。ルークの愚痴聞きに行って、うん、あの、あそこの住人に迷惑かけただけじゃないですか、あの子。うん、
あれ面白かったですね。あれ面白かった。
なんていうか、あの、上から石が落ちてきた時の間は好きでしたね。
魚ちゃんたちがね。
魚ちゃん、ああって。
上を見上げるっていう。
ラブクラフトの人たちがお怒りだと俺思いながら。
ラブクラフトなんだ。
あと、あれですよ。ポーグ問題ですよ。あのキャラ、
ポーグ問題ですね。おいしそうでしたね、ポーグ。
ポーグね、食おうとしてましたよね、中盤
で。本当にキューンって感じでしたね、スパスパさんが前言ってた通り。
だからあれね、ああいう予告とかで出してくるから、がっつり絡むんかなと思ったら、全然でしたよね。ただそこにいるだけっていう。
なんて、あの、ガチャガチャでこれ出たからしゃあないから車の前置いとこういう。
そうそうそう。
マスコット的に、うん。
だから、あそこも、やっぱり、注意と、うん、あの、ポーグが何らかの絡みをしないことには、あそこにならないじゃないですか。
うん。
うん。お前の名前はソロにするよ、みたいな感じな、こう、様子を見せるとか。ねえ、そういうのがあって初めて生きてくる、ね、リトルソロみたいな名前になって、うん、あいつが出てくるとかやったらまだちょっとグッとくるものあるじゃないですか、なんとなく、
うん
ね。なんか動物でしたもんね、普通に。
普通にね。
なんか。ただ単のペットですよ、あれじゃ。
ペットですよね。うん、
であと、一番気になったのが、
はい、
レイが、カイロレンと、あの、戦いして、うん、そこで、あの、二人で反対方向に吹っ飛んで、
うん、
で、なんかいろいろあった後に、いつの間にかファルコン号にレイが乗ってるじゃないですか。
出ましたね。
で、これ私好きとか言ってバンバン撃ってたじゃないですか。
出ましたね。
で、なんだよそれって思って、全然感情のも、なんとかこう乗れないっていうか、どうやって出たのかもわかんないし、
うん、
あの、あんだけシリアスな、あの、シーンだったはずなのに、もう切り替えちゃったんだみたいな感じで。
ねえ。
で、なんか、こう、気持ちの持ってき方がないなっていうふうにすごく思ったんですけど、まあ、せいぜい、それで良かったのは、ルークとカイロレンに関しては、ちゃんと気持ちがついていけたっていうか、
う
あの、キャラクターに気持ちがちゃんと乗れたんですけど、
うん、
レイちゃんの、あれがね、ちょっと、乗っていけなかった。
今回、そのカイロレンのキャラクターって、完全に監督の自己投影ですよね、あれ。
ああ、なるほどね。
あの、古いものは全て壊すと。
そうやね。
うん。
今回の俺に課せられたミッションをカイロレンがやっとんねや、
いう。やってるっていうふうに。
いわゆるスクラップビルドをやってやるんだっていうノリやね。確かにそうやわ。
だからカイロレンに関しては、やっぱり多少魅力的なんですよね。
なるほど。
あの、自宅警備員の、自宅警備員の、あの、家庭内暴力シーンがちょっと、今回もありましたけどね。
家庭内暴力シーンね。
ヘルメット壊してます
よね。まあね、エピソード7でも一番楽しいのはあそこですからね。
あそこですよね。
わぁ、おるわ
で、あの、白いや、あの、ね、兵隊が、ちょっと、
トルパが、あーっていうのって、あ
の、ちょっと引き返す。
引き返すっていう。
やばいやばい。
やばいやばい。
あそこは僕笑いました。あ、スターウォーズでこんなコミカルシーンやるんやと思って僕笑いました。はい。確かに。なるほど。
そう。あと言っていいですか？
どうぞ。
あの、新キャラの、ローズなんですけど、
はい、うん。ローズさん、はい。
はっきり言っていいですか？
どうぞ。
はっきり言っていいですか？
はい。
ブスですやん。
まあ、
まあ、そりゃね。
まあ、あの、まあ、それはサモハンキンポの方が可愛いって書かれてたぐらいでしたからね。
あの子にちょっとね。
あれ、なんか有名なタレントかなんかなんですかね、アメリカでは。
なんですかね。
全く知らない。
完全な素人なのか。なんか、よくわかんないけど、こう、結構向こうのコメディアンってあのアジアンの人とかって自虐ネタで笑いを取ったりするらしいんですけど、そういうので有名なアジアの人なのかなって最初思ったんですけど、
これが困ったことにですね、ウィキペディアさんに助けを求めるとですね、ようこそウィキペディアへの画面に飛んでいくんで、まだないんですよ、この人のデータがあんまり。
あ、じゃあ全然有名人じゃないんですね。
そうですね。日本で作られてなくて、英語版はあるのかな？英語版は一応やっぱありますね。今出たところを見ると、テレビの女優さん、映画とテレビの女優さんで、今回もやっぱ取り上げられてるっぽいな。そうですね。やっぱ連れてきたって感じやな。
ねえ。だから、あの、カジノに行くシーンも、全然あそこいるかと思っちゃったんですよね。
あれはもうね、僕はっきり言うけど、デルトロ出すためだけにやった
でしょ、
はい、
でデルトロもですよ、デルトロも、あの、胸にバラのね、振りがあって、あの、下り、
ね、よくないね、うん、あれ、映画としてすごくよくないと僕思いましたね。
よくないですよね。
この脚本を振っちゃったら、ピッツやでって思いましたよ。
実はデルトロに、
そう。
バラが隠されてたっていう風
に。あの、最後の、いわゆる捕まったところあたりで、デルトロが上着をピッとしたときに、内側に見えるとかね。
そういう
演出がないと、ダメやと思いましたね。
あ、俺はてっきり、てっきりあの、その、ローズがついたあいつがランドカルリジアンだと思って、あれ違うんだと思って、あの、ランドってエピソードで言うと5で出てくるやつ。
あの、黒人のおっさんですよね。
ええ
ー。
別に関係ねえんだと思って、あともう一つ気になったのが、あの、カナタでしたっけ？その、バラのついてるやつを探せって言ってた、あの、
エピ
ソード7で出てきた。
あ
いつと、ビデオ通話するとき、あれ誰が撮ってるんですか、カナタのことを。
ああ、それ、
ね、
それ、
多分
あ、自撮り棒持ちながらあいつ暴れてたんです
だってあんな戦いして、自分だってぐるぐる回りながら飛んでったりしながら。
ちょっと忙しいのよっていうセリフで片付けてましたからね。そういえば。
誰かが撮ってるのか、それとも、こう、ドロイド的に宙に浮きながらこっちを撮ってくれる自撮り機みたいなのがあるんですかね。うん、
ああ、あの、言ってみたらあれですね、プロメテウスに出てきたみたいな。
そうそうそうそう。
あれ、ピューってカプセルみたいなやつ。うん
なんかすげえやっちゃいけないことやってるなと思って、表現的に、
うんう
ん。あのね、だからなんかその辺が全部弱かったね。
うん。
あの、もうここは分かっといてくださいね。いいじゃないですか。スターウォーズだから、みたいな感じ。
うん。
で、それは僕からすると関係ないんですよ。スターウォーズの思い入れがないから。
うんうん、ああ、
そ
う。うん。
映画として見に来てるから、
うん。
どうかな、それは、っていうのと、うん、まあ、あと僕、言っていいですか？
はい。
あの、レイヤー姫の指揮系統に文句がない方にはいいんですけど、僕やったら輸送船であんな逃げ方しないです。
しないですよね。おかしいですよね。
こいつら狂ってやがると思いましたからね。はっきり言って狂ってやがるって。これ、ローラ・ダーンのキャラを殺すためだけにこれしてるやんと思って、ちょっとね、これも良くないなと僕思いまして。
あ、そうそうそう。
最後ありきなんですよね、全部。
あれができるんだったら、あの、何台か、あの、犠牲っていうか、どんどん、あの、燃料つけて、
あの、
遅れてったやつあるじゃないですか。
はい。
あれに、エネルギーある程度ワープできるぐらいのエネルギーを注入して突っ込ませればいいじゃないですか。
ええ、
突っ込むぐらいなら自動操縦でできそうじゃないですか。
できそうやね。
なんか、あれが最後にできちゃったってことでもう全てがひっくり返っちゃって、何でもワープさせるだけの、あの、攻撃型、特攻型飛行機を作って、で、安上がりじゃないですか。レジスタンス。レジスタンスはそんなの、レジスタンス向きじゃないですか、そういうのって。
そう
です
よ。
で、もういろんなところにチリチリバラバラになって、
うんうん、
で、あれでテロをすりゃいいんですよ。
そうですね。
そうですよね。
で、人命もかからないし、まあ、なんていうか、金のない奴らの戦法としては、こんな強力な武器ねえなと思って、
うん、
で、これを出しちゃって、ってちょっとまずい、今後の話がまずくなっちゃうなって思ったのが一つと、あと、これだったら、ローグワンのやっぱあれはすごかったなと思って、あの、ローグワンの最後の方で、
うん、
あの、ぶつけて攻撃する、ただ単に物理的にぶつけていくだけのやつがいるんですよ。
あれすごかったね。
あれすげえなと思って、
なんか、うん、怖い怖い怖いと思いながら見てたのを覚えてるな。
あんなアナログ兵器があったんだって思って。
狂ってる狂ってる狂ってるって思いながら見てたな。
スターウォーズのいいところって、そういう表現だと思うんですよ。見た目でわかりやすいやつ。で、
見た目で、あ、これするんやって、うわ、え、ほんまにやりよったっていうな。わかるわかる。
今回のはちょっとチートな武器を、手に入れちゃったなと思って。
そうっすね。
本当に。ほんまにあの、カジノにね、途中で抜けれるんやったらね、はい、抜け出したらよかったんですよ、あれ。ね。
あれ、だから、なんていうんですか、あの、ポーダメロンどうでした？今回のポーダメロン。
なんか、やりようによってはもっとこう、いいキャラクターにできそうだったんですけど。
めちゃダメダメになってないですか？
ダメダメなってましたね。ダメロンですよね、本当に。
ダメロンになっちゃいましたよ、本当の。
確かに最後のね、ミニデストロイスター、ミニデススターに突っ込むときも諦めて、ね、帰っちゃいました、ね。
彼が真っ先に本当は行くべきなんじゃないのかなっていうぐらいなノリだったんですよ、僕の気持ちの中では。ほんで、フィンがポーに体当たりして助けるの方が、良かったのが、無理やりああしたじゃないですか。ほんで、もう一つ思うのは、あの、ローズちゃんに関して言うと、彼女整備兵っていう設定ですよね。
そうですね。
なんで飛行機乗せたん？
おかしいですよね。
本当ダメやな、この反乱軍っていう軍隊はっていう風に、すっげえ思ってて。
いくら人材不足かもしれないけど、ね。
いやけれどって、整備兵は残しとかんとって思って。
うん、
いやだからなんて言うんですかね、もうレイヤ姫が豊洲に移転するよりでも信じないですよ、僕は。
どういうことですか？
ほんま。
あ、そっか。
ほんまに
本当ですね。
いやー、だから
嵐しか見えないですね。
それを、これを評価してる人は何を評価してるんですかね。
心意気だけでしょ。
ぶっ壊してくれた、偉いっていうこと
の。評価されてるのはそこですよね、結局は。
これね、僕ね、素朴な疑問なんですよ。うんうん、僕、エピソード9で終わるもんやと思って見てるんですけど。
うん、11、12がありますよね。で、やつがするんでしょ
ってなっていくわけでしょ結局、この流れでいくと。
うん。
ね、それって、その、スター・ウォーズファンとしたら、よしなんですか？
いや、あのね。
いや、もう怒られるまでやるんじゃないですか、やっぱり。
あの、スター・ウォーズファンの立場から言うと、まあ、本来ならば、もう、リメイク自体、点取ってほしいっていうのが本当のところなんですけど、もう今回の7、8、9も作らんとってほしいというのは正直なとこなんですけど、まあ、先ほども言いましたけど、大いなる内輪もめ、これに決着をつけてほしいっていうのがあるんですよ。うん、言ったらもうスカイウォーカー家の大河ドラマなわけじゃないですか。
ああ、まあそうっすね。なるほど。うん、なるほど、なるほど。
だからその大河ドラマを、やっぱスカイウォーカー家できっちり、こう、決着をつけてほしいっていうところなんですけど、で、なんか、ライアン・ジョンソン自体が10、11、12のエピソードの監督に今内定してるかなんかなん
ですね。ああ、そうなんだ。
うん。だから、後々自分が動きやすいがための布石なわけですよ、今回が。
ああ、そういうことか。
うん。だから、やっぱりディズニー側としては今後ずっと続けていかないといけないんで、もう本当に、あの、ヨーダですよ。焼いちゃいなですよ。
ああ、そういうことか。
うん。言う、焼いちゃいなよって。
そう。
つうか、今回、またそこ、そのヨーダもびっくりして、ヨーダ、ルークをポカって殴ったっていうか、なんか、何かを物体、になってるようなごとく何かを触ったか殴ったんですよ。
うん、
ええーね、と思って。
ありました、ありました。
なんか、
はい、
岡田斗司夫はその前のエピソード6で、うん、あの出てきた、あの、あいつ、オビワンが、うん、座ったのに受けたって言ってたんですけど、幽霊なんです。疲れたよって言って。今回もヨーダ座ってたんですけど、
うん、
座れるどころか物理的に何かに触ってたんですよ。もうこれ死んでも生きても変わんねえなと思っちゃって。で、稲妻落とせるじゃないですか。
落とせました。
落としましたね。落としましたね。
だったら、もう生きてても死んでても、全然変わりないなと思って、あそこまでマスターになった人の特権なのかもしれないですけど、うん、そう考えるとルーク死んでも別に悲しくねえなっていう。
うんうん、まあ、一応その、この9までっていうのは、やっぱりそこまで切り捨てて欲しくなかったっていうのが正直なところ、
ね。切り捨てすぎなんですかね。
やっぱり、スター・ウォーズの様式美っていうのがあるんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。だからその様式美を、もう、ことごとくそんなんできますもんみたいなんで、ぶち壊していってるわけですよ。
そうか、そうか、そうか。設定をひっくり返してるわけや。
そうそうなんですよ。
ああ。
だからその辺が、旧ファンにすると、ええー、なわけですよ。
ああ。
で、やっぱりその、今回の話、まあ個人的な意見ですけど、スピンオフでやってよって。静電でやらないでよ。今回の話っていうのは。
なるほどね。
だから、やっぱりあくまでも分かりやすく、もう、言ったらそのデススターなんてかなりバカ設定なわけじゃないですか。
まあバカ設定ですな。
バカ設定じゃないですか。
バカ設定ですよ。バカ設定。う
ん、
ええ。
だからセブンはまだスターキラーというバカ設定があったんですよ。
なるほど。
で、今回の話って、言ったらカジノぐらいで、惑星に、いろんな惑星に行ったりっていう話はほとんどないんですよね。
ないっすね。
ただ逃げてるだけの話なんですよ、ね。
うん。
うん。だからやっぱりその冒険活劇として、いろんなところを飛び回りながら活躍してる姿を見るのがスターウォーズなわけですよ。
カウボーイ的な役割をする人がいなかったね、確かに。
そうですね。
じゃあ、ハンソロがいなくなって不安だったんですよ、もう。
うん、
ああ、そうか。なるほどな、
まあ、ポーダメロンがハンソロ的なポジションに立つんかとかだったらダメダメロンでしたもんね。
それと、それでいてフィンがそれほど。
そうなんですよ。
フィンが、ね。だから結果的にそのレイとフィンの絆をもっとはっきりくっきり描いていけばいいところを、変に女性問題を介入させてきたがために、
うんう
ん、なんかブレ始めたような僕気がしてて、その恋愛に別にせんでいいから、その精神的なつながりとしてフィンがレイにこだわってるっていうのは、うん、すごくもっと出していいん違うんかなっていうふうに思ってたところが、うんうん、それがまあ帰ってくる場所やから帰ってくる場所やからセリフで片付けてたけれど、
うん
うん、なんかね、
あれですよね、フィンとレイってほとんど合ってないですから、
合ってないんですよ。
そうなんですよ。
うん、
だから本当はスカイプできるのそっちじゃないとダメなんじゃないのかなって僕は思ったぐらい。
だからあの二人をせっかくいい設定でバトン繋いでるんだから、ここでなんかすごく魅力半減したような気がするんですよね。
だからフィンが邪魔になってきてしまう。
邪魔になってるんですよ。
そう
っす。若干うざいんですよ。うん、
ここでもたもたもたもた仕上がってこいつを思って、もうデルトロに撃たれてしまえって思うぐらいな状況になってしまってるよ、あれ。あの子のこのまま行っちゃうと。
そうなん
ね、あの、なんか知らんけど、ファズマが、まあ、わけわからんままやられたでしょ。
やられる
で。
わーってまた落ちていきましたよね。
そう。あれはさすがに死にましたよね。
いや、わからない。
わからないですよ。
半分メカになって帰ってくるんじゃない
ですか。ダダンダンダダンいう音がするかもしれないですよ。アバターの権利までディズニーを握りましたからね。
いや、
キャメロンの話がディズニーをできるようになりましたからね。ダダンダンダダンい
う
音するかもしれないですよ。
ホックスまでね。
そうですよ。ほんと、どうしますアイアンマンが飛んできたら。
やばいな。次のね、スターウォーズは、ファンファーレなるかもわからんすよね。
スターウォーズ最後のアベンジャーとかいうタイトルになってたら、もうあかん、もうあかん、もうやばいで。いやー、もう一つ僕がすごく今回思ってるのは、皆さんがあまり、スターウォーズ原理主義者の皆さんが言わないなと思ってるところで、
はい、
ディズニーが関わったがために、
うん、
こうなってしまったという点はあるんですか？
ね、フォックスファンファーレがならないのがすごく寂しいんですよ。
あ、なるほど。
最初に。
なるほど。
あのファンファーレありきで、やっぱり体で染みついてるので。
そうですね。
そういうところからもうやっぱちょっと物足らんっていうのはあるね。
物足らんっていうのがあるんですよね。
あ、
う
ん、
でも、僕はジョージ・ルーカスの手を離れて、7見たときは良かったと思ったんですよ。
うん、あ、そうですね。7のときは、まだ、あ、いいかなと思ったんです
よ、うん。ちゃんとリスペクトしてる人が作ってるし、ジョージ・ルーカスの独りよがりの変な方向に行かずに済んだし。
うんうん、だから、本当にね、スター・ウォーズを愛してる人やったら、ルークをあんな風には取らないんですよ、絶対に。
うん、なんかその、スパスパさんがおっしゃるそのあれですね、そのルークがこうじゃない、ルークはああじゃないっていうのはすごく僕は一番それを感じてるのはおそらくマーク・ハミルなんだろうなと。
うん
う
ん、
これ当然彼がやっぱりそのライアン・ジョンソンの脚本を見たときに、
うん、
君が思ってるルークは僕の思ってるルークじゃないけどベストは尽くすよって言ったっていう逸話はすごく説得力を持つんですよね。そうやって言うてるスター・ウォーズ原理主義者の話を聞いてると、
うん
う
ん、
あ、違うんだろうな、やっぱり。
ああ、やっぱマーク・ハミル自身も感じてたんですね、それは。
一番お怒りモードやったみたいですよね。うん、なんか言葉が結構きつい言葉じゃないですか、
うん、
それって、
うん。ですよね。
お前何考えとんねんっていうのとほぼ一緒ですから、
うん
うん。だからまあ、キャリー・フィッシャーが、ねえ、ご冥福をお祈りしますの形になったがためにどうなるかなっていうのがエピソード9は多分あると、そこをどう、うんコントロール、エイブラムスがするかなっていうのも多分あるんだけれど、
うんうんうん、
ただ、もう一つ僕すごく疑問なんですけど、最高指導者のスノークさんって何者なんですか？
そうなん
です。その説明ないままは、あれですよね。終わっていきましたよね。
いつの、ファーストオーダーって何なんですか？
うん、 もう帝国の残党としかよくわかんないですね。
あれはデラーズフリートみたいなもんなんですか、
ガンダムみたいなもんかもしれないですね。アナベルガトーがいるかもしれないです
よ。なるほど。あ、
うん、だからね、だから、ラスト、もうここまでいったらネタバレでも関係ないと思うんですけど、はい、ルークが消えちゃうじゃないですか。
消えちゃいましたね。
消えちゃうじゃないですか。あれも言ったら、その、ジェダイのマスターが次世代にバトンを渡したときに消えていくっていう様式美があるんですね。
うん、ああ、なるほど、なるほど。
うん、様式美があるんですけど、様式美をぶっ壊すって言うてる割には、ラストはあれで終わんのかーいっていうのもあるんですよ。それで、二つ太陽出されても、こんなもん泣けるかーっていう話ですよ。
ああ、なるほどね。
うん、あれ、二つ太陽よく意味わかんなかったんですけど、うん、あれって前の映像を使ったんですかね。それとも、あの星って二つ太陽があるんです。
それもおかしいんですよ。あの星じゃないと思うんですけど。
だから、なんかジョーズの続編で、うん、ジョーズの最後のクソ野郎これでも暗いっていう映像を使い回したあのダサさを感じちゃって。
だから、あれなんじゃないですか、その二つ太陽に対してやっぱり僕らは思い入れがあるわけですよ。
そういうこと
や
ね。
あれをこう、黄昏の時に眺めてるルークっていうのを、うん、見るだけで多分僕らはグッとくるものがあるんですけど、お前らこれ見たら泣くんやろ、さあ泣きなさいって言われてるようなもんですよ、あれ。
ああ、うん、なるほどなるほど。
しかもあれをやりたいがために、無理な分身の術みたいな、今までなかったフォースのあれを使ったじゃないですか、
うんうん、ああそういうことか、はあ、はあはあ、
でその結果人を知れず死んでルークは、でレイちゃんは何も継いでないじゃないですか、
うん、
ルークの生き様を、うんうん、
ついでないですね。彼女は全部自分で解決していく強い女性ですよ、
うんうん、
悪い意味。
ルークがね来て最後退治するとこはレイちゃん見てないですからね。
見てないです。
そうそう、
別のとこで飛び回ってますからね。
あそこは僕見せるべきやったと思うんですよ。
絶対見せるべきですよ。
スカイプで見せるべきやったと思うんですよ。
スカイプか。
アダムドライバーの意識とレイちゃんの意識が繋がって、あの瞬間、うん、繋がって、ルークが見とけっていうセリフを一言言って、
ね、あ、それできましたね。それだったら捨てる、うん、ね、脚本的にも。
スカイプできたにしてよかったんです。
うん、
いっそのこと。ルークが見てろって言って、最後のカイロレンとの戦いになったら、
うん、だから、
もっと盛り上がったのになって。
うん、本当におっしゃる通り、X ポイントウィングで飛んできて、あそこで退治して、その、やられるところをレイちゃんが見て、ノーって言うっていう、絵ですよね。それが見たかったんですよね。
うん。
うん、
なんかだからこれ片付けて次のシリーズ作らなあかんから、とりあえず一個ずつ畳んでいきますねみたいな感じの畳み方をされたっていう風な、お怒りモードの否定派の方が僕は納得がいくんですよ。これはスターウォーズだから僕は擁護しますっていう、賛成派はちょっとどうかなって思ってしまうんですよ、意見。
なんかちょっとその肯定派の人がスターウォーズの文脈をぶっ壊したことに喜んでるんだとしたら、どうなんですかね、こう、まあ、なんかパンク的な感じで体制主義をぶっ壊すぜっていう、うん、今やもうスターウォーズはもう超商業主義の権化みたいになってるわけで、
うん、
これを、こんなのに牛耳られてる映画界をぶっ壊しに、この監督がやってくれたっていうことで喜んでるのかなってちょっと思ったんですけど、どうなんですかね。
どうなんでしょうね。僕はそれでいて、その懐柔されてる状況のディズニーの傘下にあるっていうのはちょっとお笑い草だなと正直思ってるところがあるんですけれどね。どことなくあったこのスターウォーズのなんて言うんです、やっぱこれルーカスの味なんだろうなと思うんだけど、無機質な感触っていうのかな。CG しすぎてません？今回もめっちゃなんか CG が目立ってて、ツヤツヤしてるんですよ、みんな。なんかそれもね、ちょっと、特撮っていう部分がないんやなと思って。
ヨーダはパペットでしたけどね。
パペットでしたね、一応、あれ。
あれは良かったですけどね。
なるほど。 ほどな。
クリーチャーがね、全然魅力的じゃなかった。
ないですね。ないですね。ね、ポケモン GO! みたいになってましたよね。
なってますよね。ポケモン感覚ですよね、あれ。
あの、魚の提督って、提督、あの人死んじゃったんですかね。う
ん、死んじゃいましたね。それも、あの、一行で殺されましたよね。
あ、マジですか。その絵なかったんだ。
殺される描写はなくて、
うん、アクバー提督。
提督もやられたみたいな感じで。
いわゆる、あの、セリフ死にですよね、今で言うと。
セリフ死にっていうんですか。
片付けられて。
ナレーションでこう死んでたら、ナレ死にって言うんですよ、カザ
ハラ。
NHK とかどう、NHK のドラマとかどういうパターンですよ、
あれ。そうですか。
ってみんなが言うんですよ。死んでるって言うんですよ、それね。そうか、なるほどな。いや、だから。
いいところはどうです皆さん。ない、ない。
言ったら、スノークと対峙するところで、
うん、
ロイヤルガードとの戦闘があるじゃないですか。
はいはいはいはい。
うん。だから、あそこは、スター・ウォーズの戦い方ではないんですけど、
うん。
うん。うん、アクションとしては、ちょっと良かったかなと思いました。
なるほど。
うん。確かに。
だから、うん、ジェダイの戦い方として、
はい、
まず腕を切るっていうのがあるんですね。
ああ、うん、そうっすね。なるほど。
だから、ライトセーバーを使えなくするために、
うん、
まず腕を切るっていう様式美があるんですけど、
うん、
そういう戦い方じゃなかったですね。その辺、様式美ではないんだけれども、アクションとしては面白かったかな。
あ、
うん、で、ロイヤルガードがね、あんなに動けるんやと思って。今までのシリーズではただ立ってるだけでしたからね。
なるほど。
あれなんですよね。ルークの弟子の一緒にいなくなったやつらですよね、多分。あの、カイロレンと共に数名消えたって言ってたじゃないですか。
そういうことやろうね。なるほど、ね。
だからちょっとはね、あれのフォースの覚えがある。
ああ、
だからと。
そういうことなんだ。
なんかそういうのもさ、ちゃんと描けばいいのにね。
うん、そう、
ま、もったいないよね。
もったいないですね。
もったいないよね。まあ僕が、スターウォーズエピソード8で一番良かったとか、デルトロの顔好きやったかな。ああと思ったから、僕デルトロ好きなんで、どうしても。
デルトロいいですよね。
どうしても、ああって、うん、この人の言うこと聞いちゃダメって思った瞬間でしたね。
うん、
であとデルトロにお前何しにここにやってきてんねんって思ったことな。お前こんな映画出るキャラちゃうやんけって下まいと思ったもんね。
デルトロやんって思いました。
デルトロやんと思って、わあ絶対麻薬カルテルとかあれしてんねんって思いながら見てたからね。いや辛口でんな。
絵的にはね、かっこいいシーンは、まあ、よく言われてるね、感じで。
僕の一つちょっとどうしても疑問があって、お二人に聞いておきたかったんですけど、うん、ラストシーンです、うん。本当のラストシーンです。あの、ガキンチョ、うん。
あ、はいはい。
お前早掃除せえって言われて、
うんうん、
外出てきますよね。
うん。
ほうき持ちますよね。
うん。
ほうき持つとき、ほうきが勝手に彼の手にくっついてませんでした？
だからあの辺は一般市民でもフォースを持つことができる
っていうことですよね。
そう。
あ、やっぱそうやったらよかった。
だから後々の展開として別にスカイウォーカー家じゃなくてもフォースは使えるんやでっていうのを。
だからあれでレイはあそこに多分昔あそこで生まれたんだよっていうオチでいいんですよね、
うん
うん、あれは。
うん、いうことなんじゃないんですかね。
いわゆるお前は、カイロレンに言われるじゃないですか。お前は、いわゆるドヤ街みたいなところ生まれたんや、みたいなと言われて、
うん、
ポロポロポロポロって泣くじゃないですか。
うんうんうん、
つまり、この放棄を持った彼が、フォースみたいなことを使ったっていうことは、いわゆる最後のジェダイって誰なのかって言ったら、さらに連盟とこの後繋がっていくんだよっていう、ルークじゃなかったっていう話なんだなっていうのは、
うんうんうん、そういうこと
あそこは、 一個で、大きい一個と、あのシーンが結構なんかあんまり気がついてない人と、うん、そう言ってる人がいたんで、え、どっちやろって思って、う
ん、僕は、あれ、自分の見間違いかなと思ったんですけど。
で、で、ね、監督を後でライアン・ジョンソンって知った時に、うん、あ、ルーパー撮ってるから絶対これ超能力使わせたって。
単純に。あ、そうだ。そうだ。ルーパー超能力の話でしたね、うん、そういえば。
単純にそう思ったから、あ、でも作風や、と思って、
うん。そう、ルーパーね、僕も好きなんですけどね。
好きですよ。もう、
アキラみたいな話でしたね。
アキラみたいでしたね、
うん。
本当にね、もう今回のスター・ウォーズで、もう殺す。そして殺すですよ。そして殺すですよ。
あと、あれですよ。レイとカイロ・レンが戦って、カイロ・レンに、そうやってさっきリクさんがおっしゃったような、うん、お前はドヤ街で生まれただけの子なんだよって言われて、で、手を差し伸べて、要は俺がお前の居場所を作ってやるっていう感じじゃないですか。で、レイはそれを断るんですけど、断る理由がいまいち伝わってこない。
そうですね。
で、むしろカイロレンと一緒になって、こいつを操縦してあげた方が、世界は平和になると思ったんですよ。
なるほど、なるほど。
カイロレンは完全に尻に敷かれそうなタイプじゃないですか。
なるほど、なるほど。
こっちの方が平和のためにいいかもわからない
ですね。レイがダークサイドに落ちてしまった方がフィンが生きてくると思うんですよ。だから、それはもう今後のシリーズいかになるんだけれど、うん、結局のところ僕個人が今回すごく思ったのは、ローグワンが僕好きなんで、本当面白かったなと思って、ローグワンって、
うん。
ただ、ローグワンって外伝じゃないですか。
うんうん、
言ってみたら、その、エピソード3と4の間でしたっけ、うんの話で、うん、で最後のところで希望がレイヤーのところに行くっていうオチ、うん、もうすごく綺麗にバシンと画面で決まった、う
ん、
っていうところから考えていくに、うん、エピソード6で終わっとくべきやったんちゃうんか、うん、この話は。やっぱり思ってしまった、
うんうん。
だからなんかそこの部分でこう、資本主義が動いてんのかな、いろいろこう背後にっていう。うんうん、お前のスターウォーズは見たくないんだよという人がたくさんいた方が僕は正しいのかなって、エピソード8を見たときに、ちょっと思ったね。
どうせね、やるんやったら、エピソード7でもう9キャラ全部もうなしにして、さらに何百年後かの話にするべきやったと思いますよ、
ね。かもしれないね。僕もそこは思ったな。もう次、もうさらに次の世代に行ってもよかったぐらいやったかもしれへんなって。もう
中途半端にね、うん、エピソード7で、その9のファンに迎合しちゃったんで。
もしくはやっぱ9まで JJ が作るべきだったよ。
そうです。うん。ああ。そうだと思います。うん。で、10、11、12でね、ライアン何がしが作ればよかったんですよ。
ねえ、うん。そうだな、僕も。
うん、そうですね。
うん。
なんで、ね、1個だけ JJ じゃなくしたんですかね。
でもあれですね、今後、いろいろと、JJ が絡んでいって、何ですか、クローバーフィールド、スターウォーズとかみたいになってていいですね。
ああ、クローバーフィールドやるんすね、
また。まあなんか3やるみたいですね。まだやんねえやと思ったけど。
そう。
でも面白いですよね、ああいう一人称視点で、ね、単なる一般人か一兵士の視点でスターウォーズやったらめっちゃ面白そうじゃないですか。
ほんまにストームルーパーの視点でやったらおもろい。ええ、
ああ、面白いかもしれない。
面白い、うん、めっちゃ怖いと思います、ジェダイの騎士。
うん、超怖いですよね。超怖い、ね。
ガンダムにおけるジムの立場ですからね。ジャクとかジムとかの立場で。何や、今のって。
なんかショッカーが仮面ライダーといつ、俺やられるんだろうって思ってるみたいな。
ねえ、そうやね、うん。次やられるのは俺かなみたいな。そういうずっとストームルーパーがブツブツ言うてるやつとかね、なんかそういう、
面白そうです。
面白そうですね。
面白そうですよね、うん。なんかそういうタッチなのみたいかな。
ね
え、
そう
です
ね。
いや、じゃあカイロレン暴れてたよみたいなね。
そうそうそう。また暴れてたよ。
また暴れてるわ。もうパネルぐちゃぐちゃやし。
もしくは仮面作ってはる人の話とかね。
ああ。
また発注来てるって。
あれ、発注来なくなった。
先生おかしいじゃん。発注来なくなりましたよね。まか 大丈夫かみたいな。
ちょっと面白いですね。
まあね、なんか、まあ、そんな感じなんですかね。まあ、とりあえず、なんていうんですか、もう一つ僕、もう一つだけこれ、もの申しておいていいですかね。
どうぞ。
町山派、歌丸派に分かれて論争するのはやめた方がいいと僕は思います
。それはもう関係ないですね。もう自分がどう思ったかですよね。
だと思いますね。ほんで、僕、そういう感じでハッシュタグを入れて、ツイート、したら、町山さんがリツイートして、うん、それを見た方でしょうね。
うん、
やっぱり擁護派の方は言いたいこといっぱいあんねやろうなと思いますわ。
ああ、そうなんだ。
こうこうこうだけど、私は擁護しますっていうのが、やっぱり、言い張るね。いや、やっぱ納得は言ってないね。あっていう印象を受けましたね。
単純に映画として面白いかっていう思いますよね。
あ、僕それです。映画として面白くなかったんです。
面白くなかったですよね。
もう
ね、
エピソード7は面白かったんです、
うん、
僕。僕は見てる間は面白かったんですよ。
そうですね。
うん、
で、つまん、面白くない、あれって思う段階っていろいろあるなと思ってて、スーサイドスクワットはみんなで喋ってたら、おかしい映画だっていうことに気づいたっていうのはあって、で、なんかその、どこまで語ってもつまらなくならないすごい映画っていうのもあって、
うん、
で今回のはちょっと気づくのが早かったんで、
うん、
見てる瞬間だけ楽しかった映画っていう感じですね。
あれごめんなさい、カイロレンがまだループの修行時代にあれ三つ編みとかってついてました？そこを僕見落としたんですけど、この辺の様式美ももう切り離した。
ついてなかったような気がするな。
マジか。
なんかボサボサやったような気がするな。
なんかその辺も本当はもう切り離したん
だ、ね。そうやね。そういう設定ありましたね。
うん。
そうか。
ただは三つ編み。
うん。様式美のところがないのか。
ないんですよね。うん。
なるほど。
だって、うん、あれですよ、セブンでついたカイロレンの傷跡を、うん、今回ので、ちょっとかっこ悪いから傷跡ずらしたとか言って。
わぁ。
よくないな、それは。
よくない、ね。
そんなことしちゃうんだと思って。
うん、
だから、なんか、やっぱり反発心が根本的にあるんだなと思って、もう、作る前提からして。JJ および、
スターウォーズ嫌いなんちゃう？
多分嫌いなんやと思いますよ、本当に。愛を感じないですもん。うん。で、あと、ごめんなさい。せっかくローグワンで、AT-AT の巨大感、怪獣みたいやったじゃないですか、はい、ローグワンで、
はいはい。よかったですね。
で、今回めっちゃね、なんか、あの巨大感っていうのは全く感じなかったし、恐怖を感じなかったですよね。
なかったですね。
関して。うん、で、言ったらもう、レジスタンスの最後にこう、閉じこもってる場所だから、総力戦で来ればいいのに、え、そんだけなんていうような数で。
カイロレンの権力はこれぐらいしかないのかでも
思いましたけどね。ないのかって思いましたよね。うん、
彼の狂気を出すにはもっと大軍で来た方が良かったですよ。
そうなんですよ。
ここまでやるいう
数。なんであんな遠くに着陸したんだろうなと思って。
思いますね。僕それも思いました。
もっと射程距離に ね、射程距離に着陸すりゃいいじゃんと。
ほらほら、どんどんスーサイドスクワットみたいになってきた。なんかすごくご都合主義なのよね。ここからここまでの話をせないかんから、そのためにはこうするとか、
うんう
ん、なんかそういう感じを受けるな、
うん、
めっちゃ、いやー、まあ、まあ、あと、ルークおっぱい問題はどうなんですか、皆さん。
え、何すか、それ。
ルークがほら、おっぱい揉んでたじゃないですか。
あ
おっぱい揉んで、父でグイグイって言って、ブフワ
ーって。ブフワーって。クピーって飲んでましたよね。
クピーって飲んでたじゃないですか。あの辺とかマッドマックス的なものを入れたかったんかしらと思います。いや、あんなルーク見たくなかったという声を聞きましたよ。
たね、確かにね、あんなのこう何もなさそうな島でどうやって生活するんだろうと思ってたら、
超自給自足ですけど。
まあ一部はアダムドライバーのおっぱいが素晴らしかったという意見もありますけどね。
アダムドライバー、エガちゃん問題がありますよ。
あ、エガちゃん問題出てます
、ね。
ハイウエストでしたね、ハイウエスト。ハイウエストスパッツでしたね。
まあ、でもほんま、こう、ほんで、レイちゃん、あの、杖じゃねえや、槍使った方がかっこいいのよね、あの人。
ああ、そうなんですよね。
なんか、
うん、
ライトセイバーより。
うん。そう、しっくりきますよね、
しっくりくるんよ、うん。うん。なんかそこも微妙に問題やなと思って見てたんやけど。うんああ、まあ、いやー、という、あれですけど、うん、ねえ、ほんと、悪口しか出てきてないですよ。
出てきてない
です、ね。ここまで酷評をした回ないっす。今までは、あの、なんていうか、面白く酷評することはあったんですけど、
うん、
あね、あの、去年の、渡らじのランキング最下位の X ミッションっていう映画がありまして、もうひどすぎてギャグなんですよ、もう。そういうことあったけど、ね、多分やっぱスターウォーズはみんな、ね、スターウォーズというね、あの呪いにかかってるんで
、
ちょっとテンションがおかしくなっちゃうっていう。話ですよね、う
ん。ダークサイドに落ちるとはこのことなり。
うん
そ
うですね、マジ、本当にもうね、あの、古参ファンっていうね、うん、ダークサイドにね、落ちたなと。
なるほどね。
だから僕も、この収録までね、ずっとその、ダークサイドを食べ込んでたんでね。
うん。
もう、
ファッキューちゃん。ファッキューが出ちゃった。
ファッキー出しましたけどね。もう僕のソウルジェムは濁りましたよ。
あかん、キューベイ出てくるで、これ。まあ、あの、誰かのスカイプアイコン、キューベイやけどな。
そうか、
うん。なるほど。もう本当にもう、キューも見に行くかどうか、怪しいです。もう
。なんかすごく、だから、あの、スパスパさんの今日はお話を聞いてて納得しました、僕は。
そう。
あ、やっぱりかっていう感じがします。うんなんか、これで納得してちゃダメなんじゃないのかなって。もっともっと言うと、
逆
にしないとダメじゃんっていう。
逆に褒めてる人はどこを褒めてるのかが気になりますよね。だから僕は、唯一感じるのは町山さんが、やっぱ、ぶっ壊したことを評価してたんですよ。だから他の人は、それしか、俺、自分は、あの、高評価の表を見てないんで、
うん、
だからみんなそこに痺れてるのかなって思ったんですけど、
壊してほしかったんですか？
でも、その、こういった映画的におかしい部分はみんなどう思ってそこを目をつぶって高評価してるのか、
うん、
そこがちょっと気になるんですよね。
うん。いや、本当のファンだったら、多分、共存してほしいはずやと思うんですよ。今までの様式と新しいものと。今、古いものも残しつつ、新しいものも取り入れた、ちょうどいいバランスのものを見たいはずなんですよ。
うん、うん。
ああ、うん。
でも。
僕はこの手の映画に求めるのはそこですね。
うん。そのバランスを、もう、古いもんいらねって言われても、もう、旧のファンは気にしてるようなもんですからね。うん。
まあ、
やっぱりその辺のファンもね、取り込まないと、
そうね、
数字的には伸びないはずなんですよね。
そう、
いや、そんなことはないですよ。もう数字はすごいことになりますよ、おそらく今回も。
なんですかね。
ね
え。
まあでも、あれをやっぱり3回、4回見に行ってはる人らがいらっしゃるというのを見るとつけて、大したもんやなとやっぱ思いますわ、僕は。
いや、見る前はね、その僕最初字幕で見たんで、次吹き替え見に行こうかなと思ってたんですけど、もう1回目見た後で、あ、もういいやと思いましたよね。
なるほどね。
もう二度と行かないです、僕は。
僕は結局結論としてやっぱ僕にとってはスターウォーズって縁がなかったんかなっていう結論に近いですね。一応9までは見ようとは思ってるんですけど、ここからどうなんのかなっていうのは、
まあ、次のね、スピンオフのハンソロの話は、それは切り捨てるわけにいかないですから、
あ、なるほど、
そこは見に行きますけどね。
なるほどね。まあ、あと、スターウォーズが僕が、ワクワクして見に行く可能性があるのは、監督、ドゥニ・ヴィルヌーヴになった
ん
ですかね。
ああ、なった時
なった時です
ね。
間違いなく僕は行きますよ。 ものすごい嫌な映画になると思うけどね。
ねえ。
あれ、あれって、ローグワンって誰が撮ったんでしたっけ？
ローグワンは、まあ、
ゴジラのチームっすよ。
ああ、そっか、うん、そっか、そっか。なんか話してて、すごいローグワンが良かった気がしてきましたね。
そうですね。ローグワンは良かったです。やっぱ良かったですよ、
僕。ローグワンをもう一回見ようっていう話ですよ。
ローグワンこそ画期的な映画だと僕は思って。
でしたね。僕もそう思うな。
だってテロリストの話ですからね。
そうなんです。
テロリストに感情移入ができる映画ですからね。
最後にきちんと、やっぱりそれじゃダメなんだっていうメッセージも込めて、だけど、それが希望になってっていう、すごく吹っ切った映画やったなというふうに思って、ローグワンは。あれはいい映画だったな
ぁ。でも、ローグワンに一点物申すには、僕はもっとあのメンバーたちの打ち死にする壮絶な死を見たかったんですけど、
そう
したら、あのロボだけやったんでね。
そうですね。確かに確かに。
うん、
まあ、そこが、あれでしょうね。ディズニーの限界なのかもしれない、
ね。限界なんでしょうね、うん。
あれがドリームワークスやったらもう偉いことになる。
腕が吹き飛び、足が吹き飛び。
本当に、
うん。
もうそれこそ、これは白装リッチかっていう状況になるかもしれない。
そうですね。でもあのロボが限界だったんでしょうね。
ね。
人間
とか。ね。まあ、僕は結構これで、すっきりしました。
そうですね。かなり、なんか、
そうですね。
一人じゃ多分もう取れないなと思ったんで、話せてよかったですわ。
うん、ね。僕はあんまりやいや言う立場にないしなと思ってたんで。
僕はもう、すっきりしました。
やっぱりそうだよねって言うから、本当に一映画としてどうよ、じゃあっていうところで、まあ、大体町山さんが絶賛した時点で嫌な予感が始まったんですよね、俺の中で。で、これ、でもこれ絶賛しちゃうのっていうところ。
多分、町山さんの場合はものすごい下地があった上での、いろんな文脈を踏まえた上での絶賛だと思うんですよ、多分。
うんうん、
ねえ。
だから、他の人が絶賛してる人がどこが良かったのかをすごく気になるんですよね。
う
ん、
そうですね。まあ、だからその辺が今後、いろんなところで聞けるかどうかっていう、
うん、
微妙っていう声の方が多かったんで、初日見終わってすぐに検索した時、検索かけたら、うん、微妙っていう言い方っていうのは、ちょっと残念やった人が多かったんだろうなっていうのを捉えたんで、
うんうん、
なるほどなとは思いました。
なるほどね。
は
あ、でもあれですよ、帰りのエレベーターで、
はい、
カイロレンって、何みたいな話をしてるカップルがいて、レイヤとハンソロの子供って言って、あ、そうなんだって言ってる、カップルがいました。
なるほど。
ということで。
まあ、そういう世代が見に来るから、いきなりあれでもありやったりするんかな。うん。
そうなんですよね。まあ、日々、ファンは更新されていきますからね。うん、だんだんめんどくさい子さんファンはいらないよという、ご退場お願いしますということで。
はい。
まあ、だ要は、あれなんですよね。それをやった、だから、ルークは、ジェダイの最後の使命は、弟子に乗り越えられることだみたいなことをヨーダが言ってたんですけど、
うん、
まさにそういうことを狙った映画だったのかなと。まさに乗り越えられてったな、俺らはっていう感じですよね。
うん。
うん。ということで、皆さん、まあ、肯定派の方は、ここまで多分聞いてないと思いますけど。肯定派のソウルジェムが濁っちゃうから。もしここまでたどり着いた肯定派の方がいたら、ハッシュタグわたらじで、わたはひらがな、ラジはカタカナで、つぶやいていただけたらと思います。と、
はい、
うことで、スパスパさんとリクさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。そして殺す。